東京ネットラジオ。
二世代ターボの新お席に
勉強させていただきます。
この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。
カズさん、はい、どうですか。
もう今日はね、スペシャルゲストが来てもらいますからね。
私ちょっと緊張しているんですけれども、早速ご紹介したいと思います。
お願いします。
漫才協会より七尾兄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。全然緊張してない人から呼ばれます。
いやいや緊張しちゃって、もうダメ
だよ。今までね、もう若手のクズみたいなのばっかり出てきて、
そんなことない
。今日本当に
ちらっと調べたらおぼんこぼん師匠とか出てきて、
おぼんこぼん師匠、ありがとうございます。もう本当に
ありがとうございます。
もう何回やってるんですかこれ。すごいですね。
この間が300回記念したら320回ぐらいですか。
ね、回数だけはね、昔あの吉祥寺に行ってたんですよ。
です
わざわざ取りに、はい、そうスタジオまで。でそれがねもうちょっとあの大変だってことで、
はい、そういうこと
であのここだとほら、はい、皆さん気軽に漫才協会の人が来る
ということ
で、
うん、はい、
ここに来たんです。
はい、よろしくお願いします。
楽
しみに来ました。
お願いします。
そうですよ、だってこの話をダブルリンダーのケンさんいるじゃないですか。
ケンさん
に、うん、川崎さんが気軽に七尾さんに声かけたんですよ、うん、ゲストにつって言ったら、うん、はケンさんが、いや七尾兄はねそういうとこちゃんと来てくれるんだよ、めちゃくちゃ芸人思いなんだよつってすごい語ってました、
ね、何この重い空気
に七尾さんめっちゃいい人だっつってましたよ。
笑いの話なかった
ないよそんなもん。まあ、そうですよ、どうですか。
まあ皆さん一応聞いてる人もあれだと思うんですけども、七尾さんさんは芸歴もどのくらい。
30年。
いやすごい。
もう要は初めて舞台に立ってちゃんとお金をもらってから30年、
最初からピンだったんですか。
ピンピン、もともと役者だったので、東映の演技研修所通って2年で卒業で、卒業の年にどうしようかなと、映画がもう全然ダメな時代で、これでこのまま在籍置いといてもいいよって言われたんだけど、置いといてもまともな仕事がないのは見えてたんで、あの当時はね、はぐれでか純情派のエキストラ、ああいうののエキストラ系で、
エキストラ、
まあ初めは声かかってそこから役付きになるんですけど、映画っていう映画が今度なくて、テレビドラマが少しあっても映画がなくて、あなんかどうしようかな、でも在籍残しててもなんかなかなか仕事につながりそうもないなと思って、一応在籍だけは外してたんです。したらその年にうちの父親が死んで、で親父が残してたなんかその舞踊の会の司会みたいな、でそれやりなさいってその家元から言われてやったのが初舞台、初めてお金をもらった舞台なんで、そっから初めてずっとピン。
その時は漫談でした。
漫談もできて
です。
もう本当に初舞台としては司会でデビューして、
MC も今で言うと、
でそれからあこのまんまなんか年に2回か3回のその仕事をやっててもいけないし、でお笑い系の人からなんとなく結婚式の司会とかもいっぱい応援させてもらってやったんですけど、やっぱりお笑いをかじった何か自分のカラーを出した司会もやりたいな、で自分の舞台も立ちたいなっていうんで、で結局あの浅草のゴロゴロ会館でうちの師匠の相模サンタが寄席をやっているところに、当時うちの父親と仲良かった伏見千佳師匠とか青空うれ師匠とかが一回見に来いと。
すごい師匠たちです
ね。はい、で一回見に来いって見に行った時に、ああここでピンで舞台立てたらなっていうところがきっかけで、そしたら相模サンタ師匠から、お前どうするんだって、やりたいんだったら俺の弟子になって入れないみたいな感じ。
あ、そうなんですか。やっぱりまだ弟子。
はい、で、じゃあちょっと考えさせてくださいって一回持ち帰って、改めて弟子入りして、でそっから全部修行して。
じゃあ、そんな話をね、七尾さん迎えてですね、いろいろと聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ナナオさん今昔物語。
だってピンだとね、僕思うんですけど、相方、コンビだとまだね、はいはい、お二人でどうやってやろうとかって、はいわわわわ、ピンだと自分一人で考えるじゃないですか、ネタも。
大変ですよ。
できないときはできないじゃない
ですか。全然できないときはできない。
だからそれ大変だ、僕はピンはで、すごい、ピンの人すごいなと思うんですよ、だから。
くら机に向かったってできないときはできない
です。ですよね。
できるときはあっという間にできるし。
うん、あのこれはかピロギ師匠なんかね、うん、新聞とか見てこうやって勉強するんだもんみたいなことを勉強したりさ。
ピロギ兄さんはこうもうスタイルが出来上がってるからね。なんかそういうところはやっぱりあそこ目指さなきゃいけないんだなって分かっていて も,
でも人それぞれ
気持たないし。そこがね、昔から言われてんだけど、やらないんだよね。
ちょっと家宝を持ってみようかな。
いやいや、持たねえよ、あれ。持つやついねえんだ、あれ。
いや、持とうと思ったらね、師匠に説明されたんだけど、ね、家宝は昔から狙ってたんだけど、
そんで持ってる場合には叩かなかったんですけどね。
もう、家宝漫談は俺だと思ってたんだよ。
タイミング見てやろうと思ってたら先越されちゃった。
やられた。
優しい。なんか、スタイルみたいなのを、確立しようかなみたいなことを思ってたんですよ。
いやーだから何回かチャレンジしてたんですけど、うん、でも結局こうなんていうのか汚れに持ってってもしょうがないので、
ね、難しいです
よ、ね、そうなんですよ。だからもういいかなってやってるうちにもこのスタイルになっちゃったんで、逆にじゃあもうこのスタンスでいいかなって、よくその漫談なの司会なのとか言われるけども、七尾でいいでしょって。とにかく自分が出るってことは自分を使うんだから、それが司会もできたり、お笑いもできたり、つなぎもできたりっていう形で自分を使っててもらえばいいし、で、自分はこの寄席を大事にしながら漫談は漫談でね、お客様の前で喋りたいなとか。
受ければいいんですよね。
本当
お客さんが、あの人面白かった。
どっかんどっかね。
本当、綾小路金丸さんみたいなもんですよ。
本当ですよね。
何やってたらいいんですか。演歌歌手に
変えてくれましたからね。
そうです、
ね。すごい。面白ければいいと思う。ただただその面白いのが大変だと思うんですよ。毎回そのクオリティを維持するの。
ね。
兄さん見てたらすごいな。クオリティ維持していつも言って。
兄さん言うのやめてください。川崎さんから兄さんが言う
のどうする
んですか。
か
こっちが兄さんなんですよ。
兄さんって言わなきゃダメだろ。
そうですよ。ダメじゃないですか、本当
に。まさきさんとは大事
だよ。もう本当に礼儀正しくやってくださいって言っても、本当に。
礼儀ください。
今やっぱりあれで営業が多いですかね。
営業が多いですね。営業って言っても、やっぱり、その、演歌の歌い手さんとか、その、いろんなこう、イベントの MC、が多くて。
パッケージでいくみたいな感じ。
まあパッケージもありますし、全部そうやって、コンサートだから司会してくださいみたいな感じで行くんだけどね。なかなか今実演で司会する人が少なくなって
る、ね。ああ、そうですね。
演歌
のついてって司会室もなかなか。でも、
はい、
金はいいらしいですね、ギャラはね。なん
かどうなんですかね。
いや、もうどうしてそういう話なん
ですか。誰だっけ、手がしたというか、球児工事師匠たちだけ、いっぱい一月回れば結構な金もらえたんだぞ、
み
たいな。
球児工事師匠がね、一緒に回ってればね。
あの頃はそうですよね。
もう、やっぱり司会というかもう、前にっていう前座だもんね。でそこで、笑いをやった後に、ちょっとショーの中で司会をするっていう感じだからね。はいはい、昔のスタンスと違うんで。うんうん、
もうでも、何こう、運び方とか、自分のこ
う、そりゃそうですよ、もう。
やり方も。これってこ
れ、いやだからまあなるべくお客さんとその歌い手さんをつないだまんまにしとかなきゃいけないけれども、着替えてる最中につなぐときはまあ自分のカラーをちょこっと出せたらなと思いますね。これ誰でもいいになっちゃいけないし、
そうなんですね。
あとほらちゃんと喋るっていうんだったらアナウンサーの方でいいわけじゃないですか。
まあまあまあそれはそう、勉強してますからね。
そこが違うっていう部分でないと、アナウンサーになるってこと時点でもう東大出てるのもんでしょ。うちらがやっぱかなわないですよ。だからそこに、なんとかこう近づけるように持っていくにはカラーしかないので、自分の色を持っていくしかないですね。
そうそう。アナウンサーが面白いって言えたって言えないですもん。
いや、今のアナウンサー面白いじゃないですか。もう多分30分40分漫談しますよ。
いや、君たち一郎さん
とか確かに確かに。あの人はちょっと違う気がするけど。
アナウンサーとアナウンサー。
そうそうそう。
で、まあアイドルだってコントなんてアイドルなんてそんなも大したことねえぞ、だってスマップとかやってて上手になって、ね、
いやいやもうめちゃくちゃ面白い
だから今もうね。 もう違うんですよ、はい、そういうの
だってアイドルの子たちがもうバラエティで我々よりひどいことやってるわけじゃない。
そうです、そうです、そうです
。ね、寄席の世界とのテレビの違いってそっかもしれないよね。もう何でもとにかく汚れてでもやってっていう感じの。それがステップアップで名前を売ったらね、はい、やっぱりそれなりの地位で好きなことができるからね。そうです
。やっぱ、さんも今までやった中で、あ、これはちょっと最低の仕事だったなとかっていう、結構
聞きたいですね。
最低の仕事。
ワーストな仕事。
だって、やっぱりピンで喋りだと誰一人聞いてないとかっていうのもあるしね。
へぇー。祭り状態
だ。経験ありますね。
まあ。
もうね、びっくりするような昔の。
だから受ける受けないじゃなくて嫌ですよね。聞かない、根っから聞かないっていうのは。
もう鼻から聞かない。いわゆる金融関係の支店長会議、全国の支店長会議の後の、パーティーがあって、はい、そのパーティーの後にお笑いとか歌で出るんだけど、はい、要は全国の支店長が1位から47位まで発表されて、
はいはいはいはい、
1位の人はうわーってみんなにやるけど、はい、47位はケチョンケチョンにやられてるわけじゃない。で、その後に、
はい、
さあ、じゃあ今年1年ありがとうな、みんな飯食えって飯食わした後にディナーショー形式で出ていくんだけど、はい、そこの会長さんがセンターでデンと、うんともすんとも笑わない人、はい、もうみんな会長の顔色を伺って、会長が笑わないから俺も笑わないみたいな感
じ。いじるもしないんですか？
いじれない、いじれない。いじったら怖いでしょ。
いや
それなんですね。
神一重ぐらいの
方なんです
。そうか。それがもう、会社の営業とか行って、この社長とかいじってもいい人ですかねって必ず聞きますからね。
は
いはい、そんなの結構ざっくバランスしたからって言われるとね、よかったってクイズで。
あとね、宅配便会社ね、大手だけど、
はい、
大手の、
はい。
もうね、何万人と集まる新年会。
はい。
すごいです
よ。もうみんな、立ち飲み飲食、はい、ね、立って飲食するんだけど、立食パーティーって言ったらば、そう、立食パーティーで、新年会で、ゲストもいっぱい、モノマネの方とか歌手とかいるんだけど、で、司会も、俺だけじゃなくて、もう一人ね、あたりとしおさんって昔、すごい縁起のいい名前の人がいたんだね。で、その人がやってて、ほいでさ、もうステージが、とにかくビルの3階ぐらいの高さに設営されてるぐらい人がいっぱいいるから。
はいはいはいはい。
前のところ3階とかわけじゃないけど、2階から3階の間ぐらいの高さ。
日の宮ぐらいじゃないですか。
でもそんな感じで、ちゃんと組み立てて、やるわけですよ。で、俺は自分の出番前に、その仮設の階段のところにスタンバイしてた、
はい、
そしたらもう酔っ払ってるし興奮し始めたから、うん、その可愛いちょっとこうアイドル系のモノマネの女の子が出る瞬間に男がうわーってその階段登ってきてダイブ始めちゃったわけよ、
はい、
その客席のところに飛んでいくみたいな、
はいはいはい、ロックコンサートでね、
それに近いことになったんだけど、俺はその舞台袖の高さ3階ぐらいのところに立ってるじゃん、俺のことをボーンって突き落としてったの、で俺あやばいってもう真下が見えてきて、あ俺このまま死ぬんだと思ったら、たまたまその金具がバッテンになってる金具が横にあって、うん、そこに手をつけたから落ちなくて済んだ、うん、俺それがなかったらそのまんま、
そんなから営業にってそんな建設現場の作業みたいなの
あるんですか？もうあれはね本当に、あ俺死ぬんだなと思った瞬間全部がスローになって、スローモーションに、
それ助かって
助かった、
その後もう一回
も何もなかったかのようにその皆さんをよいしょしてる、
今俺死にかけましたよ、
いやいやいや
押したの誰って言いたくなりますよね、そんな
押したり帰りたくなったけど、
そうなんですよ、今俺は客、俺殴られた客がいるぞっつってそんな目に、それは、ひどいな、リアルに物理的にひどいですね、聞く聞かないじゃなくて、受ける受けないじゃなくて、
もう時代が違うんだよね、だから今みたいにね、コンプライアンスもクソもないからね、
そうか、
みんなもうここぞとばかりベロンベロンに酔っ払って収拾つかない状態になってるから
よく怪我しなかったん
だ、だから怪我しなかっただけよかったら本当神一重、
そこで怪我したらやられ怪我しぞんっていうか、
だからもう多分大ごとになって俺が死んでて終わっちゃうのか。
ああ怖い。なんか踏んでるぞ。ああ 人倒れてるほっとけ
ほっとけほっとけさすがに
いやいやないでしょ
うよ。その次の年からその新年会はなくなるだろう、
間違いないですね。そうですね、
そうですよ。そんな、なんか、でっかい、でっかい大学の入学式みたいな。
もうそんな感じ、そんな感じで。
そうなんですか。はい、そんな目はないな。
幕張メッセみたいなところでやるわけだから、会場はね。
すごいな。我々でもあれですよ、着替えたいって言って、言ったら、なんかその歌手が出るようなライブだったんですけど、川崎さん着替えさせてくださいって言ったら、あ、トイレで着替えてきてって言われてね、川崎さんトイレ
で。しょうがない。で、トイレで着替えるの当たり前だよ。
川崎さん、そうそうそうって着替えてる。
そう。だって、お祭りの仕事なんて昔いっぱいあったでしょ。お祭りで雨降ったらもう最悪だもんね。やぐらで、でもやりますって言ったらしょうがないよね。じゃあ漫談20分ですって。はい、司会の人がいて、で、俺が20分喋るわけ、出てくるわけさ、どっしゃ降りの雨で、自分のところから20メートルぐらい先の、なんていうのかな、社務所の中にいる人たちだけが見て
る。巫女さんとか見てる。
でも、そこの野外には誰一人客がいずに、敵屋の兄ちゃんたちもみんな片付けをしてくれる。
状況で
漫談20分
それ誰がやっても受けないですよ。
公開稽古ね。
それはきつ
かな。でも社務所の人たちは聞いててくれてさ、一応笑ってくれて、最後にはお疲れ様ねってご祝儀まで別にくれてさ、
大吉のおみくじくれたんじゃないですか。
ありがたかったね。
まあ、前のコンビの時にそういうなんかデパートの営業で屋外でやってって言って、入り口のスペースのところに行ってたら、雨がザーッと降ってて、今日はさすがに雨はまずいですからって、階段に場所が取ってありますかって言って、階段に行ったら踊り場なんですよ。お電話でパイプ椅子が10個ぐらい並んでて、で、はいどうもって出たら、目の前に蛍光灯の糸がぶつかって、これなんとかなんですか。誰も客なきゃない
し、昔の師匠たちって、まあ、今はカミングアウトする時代だけど、カツラとかをさ、すげえもういじっちゃいけないモードとかっていっぱいあって、ある有名な師匠がやっぱりそのお祭りの櫓で出てったらドッカーンって受けたんだって。したらその櫓の入り口のところに垂れてた針金にカツラが引っかかったの気づかないで、そのまんま出てって。舞台やったらそれはウケるわな。
すごい。そうなんですか。
あったんですって。まあ、
じゃあ七尾さんも例えばその演歌歌手の方々とかと行った時に、はい、あって思う時もあったってことですか。あの人あ勝間みたいな。
そういうのはないね。
ああもう
それはないな。
いやなんか着替えてる時挨拶行った時
みたいな。お笑いモノマネの人だね。ああ。昔有名な人だね。
結構多いですからね。でも反対逆にこんなにいっぱいお金、こんな楽でお金もらってもいいのかなみたいな営業も
あった。だから、いい仕事ほど楽でお金がいい。やっぱりそれは基本。
おお、そうでっかい
会社。いい仕事だなと思う仕事ほど、本当に楽でお金もいいっていうのが基本かな。これ長丁場、長丁場って言われちゃうしね、司会で行っちゃうとね。で、途中、つないで漫談やるわけです
よ。俺ら前、なんかほら、なんとか聖光議員の。
ああ、
野田聖子議員。
って言っちゃダメなんじゃない？それ多分。
そう。野田聖子。そうしたら、なんか、そこ、ね、お笑い芸人何組か来て、ちょっと盛り上げてほしいって言って、あ、そんな正解の人だったら、これギャラいいでなと思って言って、南国しかって。
はいはいはい。
そうそうそう。言ったら、ノーギャラなんです。
え、マジで？
そんで、いや、だけど、飯だけ食って、そう、飯なんて、僕の飯なんですよ。
いや、そうですね、あれはそうです。
え、それは誰から頼まれたの？
いや、多分先輩ルートですね。
そうでしょ？はい。それ、その先輩が抜いてしまうの。
可能性あるかもしれない
。払われないことないでしょ、
だって。なんていうんですか、まあ、いっぱい食べてったよ、みたいな、なんかそんなノリで、ああ、
食べるほどのもんだったら、そう。あげくらって、野田聖子議員のお母さんの頭に、まあ、芸人の一人が水ぶっかけて。
そうそう。
マジで
マジで
間違い、多分、その、二次会がカラオケかなんかで、はしゃいじゃって、滑ってバシャってかけちゃって、そっから、もう、みんな、あってなって。じゃあ、もう帰ります。なんか、そんな、なんかもう、あれはひどかったよね。
ご祝儀も何ももらえないし。
空気悪いし。
まあ、ネタになったからいいか。でも、あんまりそんな、言えないじゃないですか。
あ、そう。それだったら逆に、北海道日帰りだったけど、一行でね、 まあ有名な歌い手さん2人ゲスト、うん、で、はい、自分が司会で行ってでスタッフとか入れると全部で40人かぐらいで、うん、まず朝一のフライトで北海道行って、うん、そこからバスで移動してお祭り会場夏のお祭りの会場、うん、でそこのもうその要は有志と言われてる方がもう事実上仕切ってる、はい、運営してる、うん、全部お金も出してるようなお祭りなんで、はい、で行ってまあ我々は通常のギャランティーももちろんみんなもらうの、うんうんうん、で終わった後にジンギスカンみんなで食べてっつって、はい、その40人全員でジンギスカン会場に召し上がる、うんうん、したらその会長さんが来て、うん、はみんな今日お世話になりました会長さんですわーっそしたら歌い手さん二人にどう考えても一本入って
くる。怖い怖い。
ふとポン。これギャラじゃないよ。ご祝儀だよ。別で。でその後全員分40人になって40人分の封筒があってこれ皆さんに。でみんなもらうじゃん。これギャラと別だから。もらうじゃん。でここにポケットに入れといてさ、やっぱその場で開けられないから。飛行機の中でさ、みんな飛行機に乗って。離陸した瞬間に開けるそうそう。みんなが、おぉ片手入ってたもん。
これ、おぉって言うほどもらったことないん
だよ。ご祝儀だけで、40人に5万円ずつ入って
た。うわ、すごい、
すげえと思った。
不動産王じゃないんですか、
ね、いや、確かに。
そんなもんじゃないかもしれないけど。
すごい。
演歌歌手にしたらまた別で
もらって。別でもらって、も
ちろん。そんなのいいな。
すごい。
どう考えても熱かったからね。
それはその二人はもう、もちろん。
いい時代
だ。すごい。
泊まればよかったじゃないですか。
いやで自分だけ泊まるわけにいかない。
確かに確かに。もうみんなで
探してますからね。みんな移動は一緒だから。
そう。すごい。
北海道だったらな。すごいんだ、
そんな。我々結構あの時のその政治家のパーティーっていうのはなんか、はい、すごく期待していったのになんか、
ああ。パミックの後に、おお前らネタ長いしさ。
そうそうそう。
だから喋って
さ。面白くねえんだよって。
冷め出しまでされて素人に。なんだそれと思って。
それが今さ、流れてるパーティー券
とか。いやいや、なってない。払ってもいない。
そういうところじゃないの。
払ってもなかった。
そういう場所じゃない。
危なかった。
キックバックの気持ち
だ
った
ね。
何の金
も。本当だよ。芸人にキックバックしろよ。
そうですよ、もう。
テンペイの芸人、若手芸人だから、そんなもん飯ちょっと食わせていいんだよ、みたいな。鬼やかしでいいんだよ、みたいな。
なんか、でもその本当に一人一皿とかもなかったもんね。でもちょっとあんま文句言うとはまた怖いからあれかもしれないですけど。
結局、夏瀬子議員のお母さんの誕生パーティーの二次会みたいな感じだったんですね。
はい、
あ、大丈夫時間。
大丈夫。
はい。全然。
そうです。野田聖子さん。
今はだから、あんまりやっぱりコロナ禍で営業とか減っちゃった。
そう、コロナの時はもちろん減ったけど、
また戻って
きた。また少しこう、しわ寄せみたいな
感じ。はいはい。
で、新しいものを作ろうっていう時になぜかこう、オファーが来るんで、いろんな方からオファー来るのはありがたいなと思って、ね。
人柄ですよ。
いやいやいやいや、人柄だけじゃ食えない。
いやいや、でも人柄ですよ。
答え出さないと。
前そうか、そうですね、そうですね。
前なんかあの漫才、今最近やったけど漫才協会の忘年会なんか、
はいはいはいはい、
ピロキ師匠ちょっと話した時、あの川崎さんさ年賀状とかやってるんですけど、いやもう年賀状めんどくさくやってるんですよ。バカだよね、年賀状なんかさ、あんなの1枚80円とかそんなもんじゃんっつって。あれで出しときゃ仕事来ることあるんだよっつって。
あ、考え方がだからそこにある
んだね。そう。だからそんなもんで来るんだったら、出したらいいじゃんっつって。
何年前なんです
か？それもう5年ぐらい前ですね。
あ、でも5年だったら、俺も年賀状じまいをして、多分もう、やっぱ5、6年経つので、
はい、
やっぱりね、800枚ぐらい書いてた。
そんなに書きますか、800枚。
そう。で、800枚ぐらい出して、帰ってくるのが大体600枚ぐらい。で、
仕事につながるってことです
か？いやいや、それはそう思ってたけど、そうじゃなくて、やっぱり仕事しちゃんとしてれば、オファーは来るし、で、逆に言ったらその、800枚をね、
はい、
もうその年末に全部やる作業の。
手書きしてた？
いやいや、もちろん、プリンター使いながらやってたけど、もういい加減この時代だって、みんな出したメンバーからさ、LINE で、ね、明けましておめでとうございますって来る時代じゃないです
か。まあまあまあまあ。
で、また正月早々、寄席で会うわけだから、
そうそうそう、
現場で会うわけだから、もうこれはいいかな。で、まあ、フェードアウトの仕方としては、まずは来た年賀状にだけ返事をするっていう作業をして、で、そこには、まあ、あの年賀状じまいを始めましたので、また来年から失礼いたしますっていう形にして、
はいはい、
そのまま返して。
そう。
それでも出してくる人はいるんだけどね。
はいはい、はい。
会社関係しても会社の方もだんだん年賀状もなくなりましたもんね。
ね、それで、なんとの仕事されてる方々もいるんだろうけれど、
会社の正月な、正月なんてうちのポスト年賀状入らねえぐらい来るんだよって言ってる人ね。
ね。
いましたけど。
ああ、そうか、仕事のために年賀状
って言ってましたね。言ってましたね。
まあ、それがどんだけ結びつくか、まあ、そういう効果があったから言ってたと思うんですけど、ね、わかんないですけど、多分郵政省関係の仕事したいです
か。いやもしかしたら広
げんじゃないですかね。いやでも確かにありそうなんですよね。本当に
だってピロキショーなんて自分がなんかちょっとその港区のホテルとかでちょっとこう子供連れて入った時があるんですよ、うん、ピロキショー立ってたんで、うん、何してるんですかって言ったら、あ今日ここで営業っつって言うくらい、
あのまんまだからね、
格好がそうです、もうだから、ね、あーお仕事ですかってなんかちょっと子供連れて散歩してますって言いながら、
またお前ピロキショーの悪口
言ってねえよ、だから一言も言ってねえよ、俺言ったことねえから、マジで師匠の。
そうですね、
やめてよ、本当に。
そうです。
まあでも言われても、我々やんなかったですかね、年賀状。
ああ、ああ、
もう全然。
いや、それ貫いた方がいいよ。全然。
仕事来るらしいよって俺には強く言うんですよ。
それは
全然言わない。
そうそうそう。
自分で書ける全然言わない。
もうそうですね、やっぱり今も、もう、スマホだなんだとかね。やっぱりアップロードしないとダメだなと思うんですよね。昔のやり方ではダメだな。
ああ、だから、まあ、変な話さ、うん、今の時代だからもう手書きで全部年賀状を出したら、
むしろ
効果はあると思う。
そうですね。
全部
手書きだったら。
そうですね。
それだ。
やったら、ね、仕事になるんです
。そう、確かに。
こんだけこの時代にって目立つしね。ある方から言われたのは、はい、元旦に届く年賀状よりも、10日ぐらいずれた年賀状でポツンと来た年賀状の方が相手は分かってくれるっていうのも聞いた。
どういうことです
か。要は元旦にドカッとみんな何百枚で来るの、それをざーっと見てるのって流し作業でしょ、はいはいはい、見てても、うん、その中の1枚っていうよりかは、うん、ちょっとそのだんだんだんだん年賀状の到着がなくなってきた頃にポツンと1枚
来たら、うん、1枚だけ
届いたら7号から年賀状が来てるよ、その印象の方が強い。
それだ、合コンで遅れていくのと一緒
に。どういうのと一緒にしてんだよ、マジで。違うわ、本当に。
10日、10日も、そっかそっか。
うん。うん、
すげえな
ぁ。まあ、いろんな考え方あるよ
ね。そうっすね。
奈良さんは、そうですね、プライベートで趣味とかなんかやっておられるんですか？
プライベートでゴルフ。
あ、ゴルフ
か。かなぁ。あとはもうね、地方ばっかりなんで、やっぱ地方でちょっと美味しいもの食べたいなって、その食べ歩きじゃないけれども、ここ行ったらこういうもの食べたい。
ゴルフだったら地方でもできるじゃないですか、時間。そんな時間ないか。い
や、それがね、なかなかできるようで、前は頑張ってクラブ持ってったりしたんだけど、やっぱり仕事でオフ日にゴルフして、また次の日仕事ってなると結構しんどかったりするので
。確かに確かに、何のためのあれか。
でもメンバーにもよるけどね、メンバーが楽しいメンバーだったら無理してでもやろうとかっていうのはあるし、
漫才協会でよく行かれるんですか。
漫才協会今前はよくね言ってたけど、今やる人が限られてきてるからね。でも去年、あ、じゃあね、今年だ、ごめん、今年はあの漫才協会のゴルフコンペを改めて始めて、はいはい、第1回
の どこでやるんですか。
そういう鹿沼カントリークラブって
栃木県
で、はい、そこでこの年の夏かな、
は
あ、やって、
あと誰が、
はい、だからナイツの土が来たりとかで、インジョンさんも来たし、あとね、結構芸人、お盆師匠はもちろんですね、お盆師匠がやっぱり、まあ、中心というか、
お盆師匠上手
ですね、奈良を頼むぞみたいな感じで仕切ってやってっていうのがあって、うん、雄三さんでしょ、あと誰だっけな、うん、で結構業界の人とか、
業界、
業界のいわゆるそのイベンターさんとか、
はいはい、呼んで、
そういう方々来てもらったりして、うん、
パーティーだ、
はい、うん、意外と B ランチの松田さんも久しぶりにやったり、
その辺の人たち上手そうですね。
金谷さんもね、
はいはいはいはい、
金谷さんも一緒に来たし、
金谷
も、
はい、みんな上手い、そう
やるんです
か。やりますやります、はい、だけどそのなんとの上手い下手を競うっていうよりか楽しもうよがメインなんで、
いいですね。
でもゴルフなんかあまりに差がありすぎる人と回るとちょっとしんどくない。
いや、だからそこはこう、そこにこうあまり こだわらない人たちでやろうよって。だ金魚姉さんなんかも。でも金魚姉さんうまいよ。
すごいっすね。やっぱり。
金魚姉さんはもう長いし、はい、うん。それこそ自分が駆け出しの頃から金魚姉さんとかやってたから。昔結構、だから、それこそ球児工事師匠もやってたし、おぼんこぼん師匠もやってたし、で、そういうメンバーで泊まりがけでゴルフ行ったりしてたんですよ。
球児工事師匠とか、おぼん師匠だって草野球もやってますからね。うん、
楽しかった。
へ
ぇー。で、夜みんなでホテルで飲んで、どんちゃんして。
いやー、そのどんちゃんの話を聞きたいですね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
エンディングのコーナー、
ありがとうございました。こちらもさ、何にもなんか面白い話もなく、
何ずっと聞いてたっすよね。
俺のメモ帳、今の話メモって
メモってねえじゃねえかよ。
全然メモってなかった。
ラジオなんだかわかんないんだから、ちゃんとやってくださいよ。もうい
つもならね、本当はこう、はい、あと、もう人は
とか、
あー、ごめんなさい、
また
もうちょっと余裕
を、本当に、はい、全然にすごいですもんね、川崎さんが急に。
今度ラジオロケ行
くんじゃない。行きたい、ね、もう全然声かけて、
はい、外で
ラジオ撮るのいいですかっつって、はい、よかったですよ、川崎
さん。バイバイガヤガヤでうるさくて何も喋ってるの
も分から
ない
もんね。そうそ
うそう、風の音がい
い。そうそう
そう。ありがとう、ありがとう。
いや、本当嬉しいです、私は。いやいや、マジで。
あとなんか言うことって
言うことない。いやいや、なんか失礼な。
なんかこれとかにね、みんな来てもらって
、ね、欲しいですね。なんかもっと盛り上がりたい。
面白い、
うん、本当に面白いですね。
これから出番。
はい、これから出番です。まあ、
出番前に浅草さんが失礼なことって
言ってるんですか。もう無理言って来ていただいて、
はい、
あとは大丈夫。
はい、あとまだ30秒ぐらい。
30秒、
はい、
ぜひね、長野さんの漫談ね、
はい、どういうところが魅力なんですかね。やっぱ
り、やっぱないなと思うんですよっていうところから入ってきて、
ああ、そうっすね。
僕はありすぎですね。
ありがとうございます。
じゃないって思ったんですよね。あの切り口はずっといいですね。
ありがたいですね。いやー、なんかでも、これってラジオの尺は決まってる。
そうです、はい。
ああ、そうなんだ。じゃあもうちょっと喋っておいた方がいいんじゃない、はい、で、編集するの。
いや、もうこのまま出
れば。まんまなんだ。
はい。
撮って出すのです
。はい。
すんげえ。
こちらも七尾さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。